こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。9月も終わりに近づきましたが、長崎県の木寺美琴さんや他のリスナーの方々から9月のベリーカードがまだ届いていないという連絡をいただきました。で早速ヨドバシ協会の方へ問い合わせてみたところ、皆様への返信が今少し遅れているということでした。状況はすぐに解消すると思いますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。さあ今日は日曜日、いつもの聖書遊覧バスです。ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生がただいまソロモンの知恵の書箴言からお話しくださっています。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野達弘です。心に優しい箴言ラジオ講話、祝福に満ち溢れた人生を生き抜くための道しるべというような、テーマを出させていただいて、この旧約聖書の中の大変実践的な教訓に満ち溢れております箴言からお話をさせて今日もいただきたいと思っています。で、今日はですね、9章にあります、7節からの数節の言葉をまずお読みしたいと思うんですが、そこに、こんな言葉が記されています。不尊なものを悟しても侮られるだけで、神に逆らうものを戒めても自分が傷を負うだけだ。不尊なものを叱るな。彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。こういう言葉があります。もう一度読んでみますと、不尊なものを悟しても侮られるだけだと。神に逆らう者を戒めても自分が傷を負うだけだと。不尊なものを叱るな。彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。大変面白い言葉だと思いますね。大変傲慢な、そうした不尊な人をですね、諭そうとして何かを言えばですね、立ちどころにその傲慢不尊なその相手はそれを快く思わずにですね、もうそれこそ高飛車に横柄に、そして声を大にしてその咎め立てをひたかに思える、私たちを侮り、そしてお前こそなんだと、俺のことをとにかく言って、そういうお前自身はどうなんだと、こういうことでですね、この押収されてしまうでしょう。また神に逆らって生きるようなことをもっぱらとする者にしきりと諭し戒めようとすると、神をも恐れない、そういう、言ってみますと、恐れ知らずのと言いましょうか、そのような 大胆不敵な相手はですね、そこでもってそのようなことを申しました私たちに、それこそ手を挙げてと言いましょうか、げんこつを振り上げて、お前生意気だということでですね、私たちに対して殴りかかってくるかもしれません。ですからそういうような不尊なものや神にさえあからさまに逆らうような不届き千万なものに対しては、まあ言わぬが花だと言いましょうか、まあそんな意味のことがここに言われているわけです。そしてさらに、不尊なものを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。何か諭したり戒めたり、叱るならば、知恵ある人、謙虚な人にそうしてごらんと。そうするならば、その人はいよいよ謙遜になって、そのような忠告、戒め、諭しを受け入れて、その人はますますこの素晴らしい生き方を取るようになる。まあ、そのことのために私たちのその人に対してこの申しましたことが役立つことになるんだから、まあ、それは言いがいがあると言いましょうかね、諭しがいがあると言いましょうか、まあ、そういうことがここに言われているわけですが、確かにそうだと思いますよね。日本のことわざの中にですね、このいろいろなこれに似たような真理と言いましょうか、そうしたことを言い表した言葉がありますね。まあ、昔からよく言われた言葉の中に、触らぬ神にたたりなしというような言葉がありますね。この神はたたりのあるものだ。大変ですから、うかつに神に近づくなと。それをこちらが何かの魚ででもしようものならば、途端にその神のたたりが身に降りかかってくると。だから、恐ろしい恐ろしい、触らないがいいよと。こういう、まあ、ことで、触らぬ神にたたりなしという言葉がありますが、まあ、不尊なものこそ触らない方がいい。そうするならば、本当にそれこそ、たたりと申しましょうか、押収され、復讐され、逆襲され、それこそ殴られ、蹴られ、そしてますます憎まれ、それいいことはないと、まあ、言うわけですね。お前、それ相手が悪かったよ。お前何か言うならばな、親切もいいけれども、相手を見てしなければ、それは全然相手のためにもならないし、相手のためになんて思うけども、余計なおせっかいをしたということで、お前袋叩きに遭うよと、相手が悪かったよと、まあこういうふうに言われるような場面、まあそれがまさにこういう場面だと思いますね。日本のまあまた言葉の中に、まあ家中の栗を拾うっていうような言葉もありますけども。これもまあ似たような心理を言ってるかと思うんですね。まあ火の中に落ちたところの栗を拾おうなんて、そんなことをしますならば、栗を惜しんで手を出してそれを焼きただれないうちに拾い上げようなんていうものならば、自分の手が火傷を負ってしまって栗どころじゃないと。だからそんな家中の栗なんて拾うものではない。同じように何かあそこに問題があり、そしてそこに争い事がある、そういうようなところにお前が手出し口出ししようもんならば、まあそれこそとんでもないことになるよと、まあ、こういうことがこの家中の栗を拾うということかもしれませんね。このそういうことを思いますとですね、確かにこれは私たちの人生の知恵、そして真理、それを言い当てているソロモンの言葉だと。ソロモン王もそうした人間の中のやりとり、そういうものをたくさん見せられてきてですね、その中からこういう教訓を 残してくれたと思うんですけれども、しかしながらこの言葉は確かに知恵ある賢い書生のために、良いサジェスチョンでありますけれども、けれどもこれは身の安全、自分自身の保身ということを考えますと、それは誠に、良い、この、なんて言いましょうか、戒めと言いましょうか、教訓ということになると思いますけども、しかしながら、私たちが本当に真実に素晴らしい人生をそこで過ごし行こうとするならば、時にそのようなことは十分承知の上ではあるけれども、けれどもこの場面でどうしても相手のために、自分のためではない、自分の利益ではない、その人が何とかしてそういうような考え方や生き方からこの変わって、そういう生き方を脱ぎ捨てて、素晴らしい人生をそこに手に入れると言いましょうか、身につけてくださるために、その人を愛するがゆえに、他の人たちは変なことを言ったならば、捨て出しをしたならば、とんでもないことになるからしないと身を守るために控えることですけども、愛する者はそれをあえて勇を起こして、そこでもって、何か仕返しを受ける、そういう傷を受けることがあるかもしれないけれども、しかしそれを黙っているという、そうした自分を守るために、そこでもってその場を過ごしてしまうということでは、とてもとても自分の良心と言いましょうか、自分のそのさらにはこの内に湧き上がるその人を愛する愛というその思いがそれを許さない。そこでもって本当に、よく祈りながら、そして相手の極力その何て言いましょうか、感情を逆なでしないように、そこでもってそうした悟しや戒めや忠告を発する、これは私はなんと素晴らしい大切なことだと思うんですね。で、そういうことから思いますとですね、このイエス様のお話を思い起こすわけですけども、イエス様は山上の水訓の中でですね、あの弟子たちにですね、この自分を愛してくれるものを愛したとてですね、何のそれは得になろうか、まあ、そんなことは世の多くの人々が常々やっていることで、それはこの特別この愛する行為、そうした愛から出た行為と言うほどの何者でもないと。もし真にそこに愛があり、相手を惜しみ愛しているならば、その私たちはその相手に対してですね、本当に相手がどんなに自分を恨み、憎むことがあろうとも、その相手のために善事をなし、そしてその相手のためにですね、本当に、一歩踏み込んで、その人のために本当に良いことと思えることをですね、そこに提示していく、これはですね、愛のそれは行為だと。ですからイエス様はですね、このあなたの敵、何時の敵をも愛せよと、相手が敵対するんだけれども、それでもその人に対して愛を注いで、そして愛の行為をそこでもってし続け、その結果、恨まれようと、憎まれようと、傷を受けようと、それは自分にとってどんなに不利益を受けようと、それはあえて意に介さない、その愛する相手が、自分に自らに敵対するそういう相手がですね、そこでもって気づき、そしてあるいはそうした悪い相まちた歩みをそこでもって、やめて、真実な道に立ち返る、まあ、そのことのためにですね、この敵する相手は勝手にしろ、あいつらほっとけ、あいつら悪いんだからと、こんな私たちの真実に対してもあのようにあだで返すんだから、そういうふうにしてですね、 この言うその道を選ばずにですね、そのような人のためにもなお敵をも愛する頃でそこに踏み込んでいくということをお勧めになりましたよね。そして迫害する者のためにも祈れと。迫害してくる者、そんなものがあったら逃げる方がいいですね。そしてそんなものと関わらない方がいい。ましてやそんなものの救いやそんなものの幸せをどうしてお前は祈るのかと、そういうふうにですね、この人々は言うかもしれませんけれども、イエス様はそういうもののためにも祈り、そしてですね、そのためにあえて自らの自己犠牲を感じしてでもそこに良き道をその取り付けていく、そしてそのように自分に対して、そのような自分に対してますます敵対し悪しきことを持って善に対して悪を持って報るような人がいても、それを許しそのために祈り、そしてそのためにこの素晴らしい関係を開けという、このイエス様の教え、これこそ本当にこの愛に生きる人間の美しい尊い人生だと思いますよね。まあそんなことを思いますときですね、あの新約聖書の中に出てまいります、イエス様の良きサマリア人の例え話というのがありますけれども、この良きサマリア人の例え話を思い起こすんですよね。そこに、この祭司とかレビ人とか立法学者とかという、まあ、いわゆる、宗教の世界における、まあ、ユダヤ教における、まあ、素晴らしい指導者たちが道を取り掛かったというんですね。そこにはこの寂しい、そして追い剥ぎや強盗が出る、そういうその街道があって、その街道を、まあ、これらの人たちが通りかかったわけです。そうしますと道端でですね、何か人のうめき声が聞こえる。そして見てみますと、道端にですね、この哀れ強盗に追い剥ぎに襲われて、そして金品皆奪い取られ、そして着ている衣服も剥ぎ取られるようにして、そればかりかそこで半殺しめのにあってですね、そして傷つき倒れている、そういうこの旅人がいたというんですね。そうしますと、その立派な宗教家、ユダヤ教の指導者であります祭司やレビ人たち、そういう立法学者たちはですね、それを見てですね、そしてですね、自分はその危害を受けてしまうことをですね、本当に恐れて、そしてですね、とこを遠回りして、見て見るふりをしてですね、そして行ってしまうと、こういうわけです。ところがですね、その後にですね、このサマリア人というその人がですね、そういうこの身分の人がですね、取り掛かった。これは日頃からユダヤ人たちから非常にこの蔑視され、軽蔑されですね、そしてまた虐げられ、そしてこの恥ずかしめを受けてきている、そういうこの人々ですね、立場の人々です。その人がそこを通りかかったわけです。そしてしかもそういうユダヤ教の宗教や何かから言うとですね、全くそれと無縁の人たちですね、人でしたんですね。ところがその人がですね、なんとその旅人を見てですね、そして何をしたかというと、ああ自分もこの者を何か助けてあげようとするならば、そのあたりにいるところの強盗や追い剥ぎがまたそこで出没してきて、自分のまた荷物も奪い、そして自分の命もあるいは奪うかもしれないと、こんなものには携わって関わっていたら大変だと、それこそ触らぬ紙にはたたりなし、そしてですね、そんな家中の栗を拾う必要はないと、そんなものに関わっていたのはこちらが損すると、こう言ってですね、 他の者たちが言ってしまったんですけども、ところがこの人は、そういうことは十分その危険性が予測されましたけれども、しかし、ここにおるところの一人の傷ついている旅人を捨てることはできない。この人はですね、そこで愛を持って、そこに近寄っていき、近寄ったばかりか、本当にその人のために傷の手当てをし、解放しですね。そればかりではなくてですね、この、自分が旅を続けてきた時に乗ってきた、そのロバに、その傷ついた旅人を乗せて、そして安全な町にまで連れて行き、そしてですね、自分でこのお金を払って、そしてですね、そこでもって、その人のために、宿屋に、この、頼んでですね、泊めるばかりか、その全部の費用は自分が支払うからということでですね、本当にとことんその、尽くし、そしてその素晴らしい、救いのために、支援をしたわけです。まあ、これこそがこの愛の姿、これを良きサマリア人とこういうふうに聖書は言ってですね、どっちが本当にこの神を信ずる者にふさわしい姿なのか、ただ神を信じている、そして真理を知っているというけれども、生活の実践の中で自分というもの身のこの危険をまた不利益を恐れて、この助けねばならない、愛を注がねばならないものを放置するならばですね、それは何の意味もないと。ところが、とりわけ宗教やそういう真理を勉強して知ったわけじゃないのですけども、愛というものがそこに息づいていましたから、その息づいているその人の愛は、その傷ついた旅人を放置することができず、そこでは自分の身の危険をもそれを感受しながらですね、喜んでそのリスクを負いつつ、そこで本当に、手立てを尽くしたというね、まあ、こういう姿がそこで言われておりますけれども、私は、まあ、そういうことを思いますと、この箴言に出てくる、不損なものを悟しても侮られるだけだ。神に逆らうものを戒めても、自分が傷を負うだけだ。不損なものを叱るな。彼はあなたを憎むだろうとこの言葉を読んだときですね、確かにこれはこれとして人生の一つの知恵、これは私たちの人生におけるところの、まあ、一つの処世術として、素晴らしいことだとこう思うんですけども、しかしながらそれだけではない、一歩踏み込み二歩も踏み込みながら、このような私たちはイエス様が新約聖書で言われているこういうような愛のゆえに、私たちは本当に人々に対して、それがどんなに自分に不利益が及ぼうと、そこで関わりを開いていく、まあ踏み込んでいく、こういう生き方こそ本当の祝福された人生を歩む者にとって大切なさらなるこの教訓といいましょうか、戒めではないかと、こんなふうに思うんですね。皆さんいかがでしょうか。時間が参りました。またどうぞ来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。
主と一緒に
寂しい谷の道、黒人霊歌を森山良子さんに歌っていただきました。今日は旧約聖書箴言の第9章から人生の道しるべを学びました。バイブルトークお話は東京淀橋教会の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。ここで皆様にお詫びとお知らせがあります。現在皆様への受信報告書に対するベリカードの発行が遅れています。しばらく時間がかかるかもしれませんが、ご理解いただきたいと思います。ただいま皆様への受信報告書に対するベリカードの発行が遅れております。しばらく時間がかかるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。